こんばんは。お相手はエレキテルの上原健一です。局の3人が遊びに来てくれています。こんばんは。
こんばんは。
では自己紹介お願いします。
局、はい、の秀夫です。
局のミキです。
そして局の深夜です。
今回4回目ですよね。
そうですね、
だいぶいろいろといろんな話深くやってきたので、
はい、
どういうユニットかっていうことをみんな分かってくれたと思うんですが、今回はどんな曲を持ってきてくれたのかまず紹介ちょっとお願いします。
はい、はい、今回はその匂いという曲です。聞いてもらったら多分ちょっと空気的に夏っぽい感じかなっていう気がする。夏っていうかまあね、
歌詞がね、
うん、ちょっとも とも
とこうラテンハウスでかつそして夏っぽい歌詞かなって
するんですけどね、
うん、その匂いは割とまあ、一緒に暮らしてる男女の人がいて、うん、まあ、それで女の人が、はい、
そうでした。僕の個人的な昔の彼女の
言っていいのかなと思って遠慮してたんですけど、
はい、でしたね。
そうそうそう、はい、何の匂いなんだろうなと思うんですけどそうなんだ、ま
あ、そう、雨上がり独特の匂いがあるじゃないですか、
ね、雨降り始めちゃダメなの？
違うの、これ雨、夏とか暑い時に夏、うん、雨が降って、うん、それが上がった時のなんかこう独特の匂いってなんかあれじゃない、土っぽいっていうか、
う
ん、
そう
かな、
うん、雨の匂いですかね、
乾くっていうか時の、うん、そのちょっと独特の匂いのが、
うん、じゃあ曲を聴いてみますか。
そう、
はい、
はいはい、ちょっと紹介してください。
はい、じゃあ曲くんでその匂いです。
ウェッテのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
その匂いでした。
このその匂いはカラフルバイブレーションの中の4曲目に入ってるんですよね。
はい、4曲目ですね。
いいアルバムなんですが、これバルブレーブルから出てるプロデューサーが岡田徹さん、
はい、
ムーンライダーズの、
はいはい、ムーンライダーズなんで、最初はね鈴木圭一とムーンライダーズで、次がムーンライダーズで、最後にムーンライダーズにな
るの、はい、そうなんだ、それ知らなかった。
なんか小ネタが出
てる。小ネタですね、
まあ、そのムーンライダーズの、
はい、
岡田徹さん、
番組聞いてる人なら多分知ってると思うんだけど、どういう関係でそもそも知り合ったの？これは
そもそもは結成当初3曲か4曲ぐらい作って、うん、でまあ、デモテープを送ろうと、で結構いろんなところにばらまいてた、
うん、
であとはそのミュージックマンっていうなんか業界
あるよ、なんか分厚いやつで、
業界人誰も持ってるレーベルとかなんか、
そうそう、
プロダクションとか
スタジオとかいっぱいの、でその中でいろんなレーベルに送ろうっつって、でたまたまあのジェットセットっていう名前のレーベルかな、うん、なんか
プロ
ダクションかなんかあって、うんうん、なんでそこよりやったかっていうと、ファンタスティックプラスティックマシーンがいるとこだと、
ああ
、そうそう、そうだよね、うん、よし、じゃあなんか俺らカラフルだしちょっと送ってみようぜとかって軽いノリで、うん、まあ、いくつかの中で送ったのがそのジェットセットなの、うん、で送ったら
1週間後ぐらいだ
ぐらいかな、うん、僕のところにメールが、ムーンライダーズの岡田徹ですと、
すげえ、本人から、
そう、本人から来て、でデモテープ聞きました、これよかったんで今度会いませんかってきたわけ。俺らとしたらみたいな、うん、てか本物みたいな話なんだ
けど、別にムーンライダーズに送ってね、
送ってないし、
なんでギャスのとか来るんだろうって、
そうそうそう、これちょっと偽物みたいなそれを語る人ではないのぐらいのね、
うん、
あって、
なしビビりつつね、
そうビビりつつ、うん、で ありがとうございますとでメールで返して、でそれが本当最初の
きっかけです
ね。きっかけ、
ああ、そうだったんだ、送ってみるもんだよね。
そうそうそう、でなんでまあそうなったかっていうと、うん、まあ、そのジェットゼットに岡田さんも所属して、
そうなんだ、
でこの系統の音は岡田さんでしょみたいなんで回ってっていう話で、
しばらくは岡田さんのところでなんか打ち込みとかしてたってこと？
ね、いや、ピョ君は最初にその、うん、チューニングオブザワールドっていう、去年の12月にそのピョ君のアルバムと同発で、
はい、
コンピレーションを出してる、
はい、
アルブレーベルコンピレーション、それは岡田プロデューサー、まあ、レーベルマスター岡田徹が、うん、こういろんなエレクトリックの要素を持ったアーティストをたくさんコンパイルして、
うん、
あの世の中に出す、だけど基軸にあるのはポップでみたいな、なんかそういうコンセプト、
まさにピョ君にね、
ぴったりっていう、でその第1弾っていうのが当時あって、うん、それに参加しないかみたいな話があってっていうところかな、一番最初の、
すごいよ、ね、
レーベルとのつながり。
横川さんって実際会うとどんな人なの？
いや、ものすごい気さくなっていうか ね、もうお父さんっていう、
お父さんって
感じの、まあ、
気取ったとこがない人だね、
はい、すごい気さくな人で、
年は人前で離れてるんだけど、うん、なんか年上のなんかある意味友達みたいな感覚で話が、
すごいね、あったかい感じだよね。
そうそうそう、
あ、でもプロデューサーっていうことは、じゃあ曲を聴いて、うん、ここはちょっとこうとか悪いとかメロディーがダメだとか、そういうダメ押しするわけ、厳しい感じで。
いやいや、もうね、全然放任主義だよね。
放任主義なんだ。
めっちゃ放任主義。
いい時はいいねみたいな感じで。
そのぐらいなんだ。うん、こ この曲はダメだ落とすとかそんな
全然全然
そんなことないんだ。
ただ最初のアルバム出すときに、うん、候補曲が13曲くらいあって、うん、その中から10曲絞るときとかは少し話してこれは入れようみたいなのはありました、
ね、でトータルでこの曲に関してはちょっとベースラインとか入れてみるとかって面白いかもよとかっていう感じで、うんうん、すごい自由にやらせてもらって、
じゃあレコーディングはどこのスタジオでやったの？
僕はもう完全に自分の自宅スタジオで。
そうか。でミックスダウンとかも全部自分でやって、
自宅でやって、
じゃあマスタリングだけどっかでやってたんだ。
そう、別のとこで、まあ、岡田さんと一緒に、
あ、じゃあもうほとんど、うん、もう曲の力でそれで最終的にちょっとアドバイスとか
そう
なさって感じなんだ、
うん、いう感じで。なんかやっぱキーワードとしていい意味でね、座りの悪い音楽っていうのが大好きだっていう、うん、もうよく言っていて、
その枠にこうはまらないような形
ってことか。そうそうそう、曲も最初その結局どこの例えばレコード屋さんに行って、うん、なんていうジャンルに置かれるかっていうと、うん、ラブミュージックじゃないし、うん、じゃあかといってじゃあもろテクノポップなこうピコピコかっていうとそうでもないし、
ね、
ポップスっちゃポップスだしっていう、ね、どこに置いたらいいかよくわかんないっていう、うん、その感じがいいって言われて、
お母様なんかあの原始の地球でなんか生命が生まれる直前の地球の海っていうのが、うん、なんかアミノ酸のスープみたいになってて、うん、でそのアミノ酸がいろいろなとこで混じり合って化学反応を起こして初めて最初の生命が生まれたっていう、まあ、説があるんですけど、うん、それをなんか音楽に当てはめて、うん、いろんな音楽がごっちゃになってて、その中からポップっていうものは最終的に新しいポップが生まれるようにしたいっていう、
なんかカオスの岸辺とかですね。
ムーンライダーズだってね、ムーンライダーですか、そういう、うん、実験的なことをしてるけども、聞いてみるとポップって感じだもんね、曲として
そういうコンセプトでやってるから、まあほそういう意味では本当何が起こるか分からない感を逆に楽しんで、うん、っていうところも多分あるのかなとか。
このバルブレイブからリリースしたら、うん、注目される度合いとかも多くなった、取材が増えたとか、
ムーンライダーズ関係の話とかで、ね、あの来ましたし、やっぱりあのそういうネットのそういう音楽系のサイトからもやっぱりあのそのつながりであの知りましたっていうのも、
そうそう、ムーンライダーズ好きで知りましたみたいなっていうのもあり、うん、あったりし、
曲のっていうのは自分たちでそのプロデュース能力っていうのがすごい高いなと前から思っていて、なんかコンセプトが例えばもうイラストとかカラフルなイメージと思ってて、でサイトもあって、あのサイト見るとあのイラストがまずいいよね。
ああ、うん、僕らもねあのイラストの、うん、前田さつきさんという、
は
い、
アルバムのね、うん、あのジャケットも、
ジャケットの顔が本当にみちゃんとそっくりな感じなんですよね。はい、比べてみると分かるんだけれども。
前田さつきさんともすごい長いんでね、もうミキと同じぐらいかな、ミキとミキより早いかな、
じゃあちょっと早めぐらい、
ちょっと早めぐらい、まあほとんど同時期なの、まあ本当結成と同時ぐらいからお付き合いで
長いんです
よ。くんのビジュアルメンバーぐらいのあるよね、ビジュアル担当メンバー、あの下北のビレッジヴァンガードっていう
あるある、
うん、あそこに張り紙ができるんだけど、
うん、
その前田さつきさんはそこに張り紙してて、
ビジュアルバンガードに、あ、それを見て
見てで僕が声かけて、
バンド関係のビジュアルをやりたいみたいな書いてあって、
これはいいね。でミキも実は俺が今度そこにあの張り紙したのを見て、
あ、そうなんだ、
うん、ボーカルや
りたい、ビジュアルバンガード使えるね、意外
に使えるみたいな、
すごい肌着てになってからね、
きっかけは
って
、
ポリさんがね、ビレッジヴァンガードとかでエレキテルの CD を売りたいって言っててね、
ああ、そう、俺らもね売りたいと思ってね、うん、ちょっとこれビレッジヴァンガードの系列の人が聞いてたらぜひね、僕は一回ねアプローチしたんだけど、ぜひ、うん、売ってほしいって、ここが自分らの本当起点になってるから、
うん、
言ってたんだけど、まだなんかそこのねバイヤーの人がね、なんか聞いときますとか言ってそうそう、なんでよかったらもう一度考えてみてください。
ぜひともね、
本当にいい店なんだよね、あそこはね。
下北とか吉祥寺とか電波どこだか分かんないけど。
本とか結構趣味で、
うん、
なんかこれ担当の趣味だろみたいな集め方してて、
あるのかっていうね、
あるのが、そう置いてあるのが
いいかも、本当に
面白い、
うん、吉祥寺のビレッジヴァンガード時々行くんだけども、
あ、
残念ながらね、でも本当に置いてくれるのかどうか迷ってるとこなんだけれども、でもあのテクノカヨマニアックスっていう本を以前もちょっと書いたんだけど、それだけは置いてあるから、
ああ、じゃあ、
行くとね見やすいし、移動したりしてね
自分でね、
自分で
ちゃんとね、
そうそう、自分の本を、まあ、まだあるなと思って、
うん、まあそういう感じで本当、だから岡田さん、まあとはいえ声かけてもらってからアルバムまで4年かかってるから、うん、
長かったね、
長かったかなっていうのはすごく、
途中ね、あの、うん、本当は流れ解散しそうになったよな、
本当僕らの流れ解散しそうな時期があったんですよ、うん、
本当に
実は。だからその間岡田さんとのつながりは、うん、僕は個人的に岡田さんのこういろいろ作品を一緒に手伝わせてもらったりとか、うん、そこからできたのがエレクトリックコフっていう名前のユニットがあって、それは岡田さんとローザンリミテッドっていうギターの人と、
うん、
であとは山本誠一さんと、
すごいじゃん、
であと僕と、
うん、
あとまあちょっと何人かいるんだけど、 ど、うん、で一緒にやるみたいな、でそういうの活動をまあちびちびやりながら
今に至る
みたいな、
ついに去年出たと、
ついにやっとと、
これからいよいよ 第2期スタートって感じ、
第2期スタート、うん、
じゃあまたそれこれからの曲の活動に、はい、期待して、はい、で見たいと思います。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
84.2 Music